ただいまご紹介に預かりました。私、特定失踪者大沢隆の兄で大沢主義と申します。本日は埼玉の東部第1回のこの集会に参加させていただきまして本当にありがとうございます。私ども兄弟は3人で、一番上の兄は新潟市で介護の後を取っており、私は次男で横浜市瀬谷区に在住している関係上、埼玉のスクール会の皆さんには日頃から大変にお世話になっております。そういう関係で本日は埼玉スクール会の古藤様を呼び、私の弟はまだ特定失踪者の身でありながら、このような貴重な時間をいただき、私の上までに訴える時間を割いていただきまして、埼玉のスクール会には本当に感謝申し上げます。どうもありがとうございます。私は拉致されたのは一番下の弟で、新潟県の佐渡島で赴任中、蕎麦さんたちより約2年半前の事件であります。私はこのようにして越谷市民の皆様方とお会いするのは初めてであり、おそらく私の弟の拉致の内容についてはご存知の方はおいでになまれと思いますので、ちょっと話がくどくなるかもわかりませんが、弟が失踪した時の状況よりお話をさせていただき、ご支援をいただければ幸いに存じます。弟隆は昭和49年1974年の2月の24日、新潟県の佐渡島で蕎麦ひとみさん、三好さん親子が拉致された真野町の現場から7、8キロしか離れていない時の保護センターのある新子村というところで北朝鮮に拉致された疑いが濃厚となっております。失踪時27歳の一人者で、新潟県庁の出先機関であります佐渡の農地事務所に勤務する新潟県庁の職員でございました。事件当日は日曜日で、寄宿舎の仲間と卓球で遊び、午後から一人で隣の金井町というところに遊びに行き、その帰り寄宿舎に戻っても寄宿舎の食堂が休みということで、行きつけの飲食店に夕飯を食べに行き、若干アルコールを取ったようでございますが、そこの店を7時半ごろ出るとき、店のおかみさんに、ああ飲んだし食べたし、これから寮に帰って寝るかと、いつもと変わらぬ様子で挨拶を交わし、そこの店を出て帰宅途中、知人宅に立ち寄り2、3分話をした後帰ろうとしたところ、その知人宅も飲食店を営んでおり、弟の後を追ってきた2、3人の仲間か、まだそこのお店に入ろうとしていたお客さんか定かではございませんが、弟が出ると同時に店に入るのをやめ、弟の後を追ったようで、それから間もなくして車が急発進するタイヤのキチの音を、そこのおかみさんともう一人近所のおばさんが聞いたのが最後で、その後の足取りはつかめておりません。翌日、その車が急発進したと思われる周辺から半グラム銃のマッチが一つ見つかっていただけで、それ以外の証拠物は何一つ見つかっておりません。またその知人宅から寄宿舎までの距離は200メートル足らずで、その間に海があるわけじゃなく、川に流されたような大きな川もなく、周りはその当時田んぼと畑が多い非常にのどかなところで、突然台のとこがそこから消えるということは不自然であり、佐渡の行政警察さんの方から佐渡警察始まって以来の大掛かりの捜索と、新潟県の方と私どもの方でお願いした捜索隊も問わず、くまなく佐渡中捜索するも、弟を見つけ出すことも、出走する流星つかむことができませんでした。私ども家族はこんなに大掛かりな捜索をしていただいたにもかかわらず見つからないということは神隠しでもあったものと諦めもしておりましたが、その後の情報によりますと、曽我さんたちと同じような手口で北朝鮮に拉致されている疑いのある情報をいただき、私どもは新潟県警の方に再調査を要請、それと同時に特定失踪者問題調査会、 この後ご講演させていただく荒木先生のもとにお願いし調査をしていただいたところ、弟隆は北朝鮮に拉致された以外に佐渡島から失踪する理由は何一つないということで、平成15年の9月調査会の認定をいただき、また調査会の中の拉致の疑い濃厚な旋盤隊リストにも載っけていただくことができました。一方、日本政府は証拠不十分とし、今現在も新潟県警の方で再調査が継続されておりますが、同じく15年の10月に新潟県警の定例記者会見の場におきまして、私の弟ともう一人山梨県甲府市で図書館に行くと言って自宅を出たまま行方が分からず、4日後柏崎の荒浜海岸、この荒浜海岸というところは蓮池ご夫妻が拉致されたすぐ隣の海岸でございます。その荒浜海岸で4日後セカンドバッグが見つかった山本美穂さんの2人が拉致の疑い濃厚という新潟県警の異例中の異例の見解をいただくことができました。そして年が変わり平成16年の1月、その時点で調査会の中の拉致の疑い濃厚な16名が一斉に法律家の会の先生方の言上をいただき、拉致されたと思われる各都道府県の県警本部に被疑者不詳のまま国外移送目的略し容疑で告発状提出、それと同時に日弁連の人権要望委員会に人権救済を申し出る手続きを取っていただくことができました。そして年が変わり平成17年の3月、人権要望委員会の方で調査した結果、16名全て全員が拉致の疑いが高いとのことで、日本政府と警察庁の方に人権救済を求める要望書を提出していただくことができましたが、いまだにこの16名の中で一人も日本政府の認定には至っておりません。またすぐ隣の川口市で失踪した藤田進さん、そして千葉で失踪した加瀬照子さんの顔写真が一昨年脱北者の手によって北朝鮮から持ち出され、法医学の権威者であります橋本先生がその写真を鑑定した結果、本人に間違いないという鑑定をいただいているのにかかわらず、日本政府はこの2人さえ拉致認定には至っておりません。何なんでしょうか。これ以上拉致被害者が出たら困ることでもあるでしょうか。私は拉致は人権侵害であり、決して許すわけにはいきません。今ある日突然と行方不明となり、拉致の疑いが排除できない5月の470名が荒木先生のもとに調査令が出され、調査した結果約250名のこのポストにも計算されておりますが、約250名の方々が特定失踪者としてこのように公表されております。私はこの中に実際に何人の方々が北朝鮮に拉致されているか想像もつきませんが、北朝鮮の研究者によりますと少なくとも100名から150名拉致されているということであり、まだまだこんなにたくさんの拉致被害者がいるということを知っていただきたいと思います。北朝鮮は国家として国として偽札を作ったり、偽札タバコを作ったり、また麻薬まで作っているような国でございます。そんな国としてそんな国を相手に話し合いだけの拉致問題の解決はつくんでしょうか。私は交渉するだけ無駄だと思っております。今北朝鮮に拉致されている拉致被害者は日本政府が認定している10件16名の他にまだまだこんなにたくさんの人こそ知っていただき、私はですね、この拉致問題を一刻も早く解決していただくにはですね、今世界中の国々がですね、 北朝鮮の大量核兵器を断固北朝鮮の海洋核兵器の開発を断固阻止しようと包囲網を狭める中、今こそ日本政府は毅然とした態度であるとあらゆる手段を用い対決してもらわなければならないと思っています。今ならないと思っています。すでにもう特定船舶入港禁止法案で満期法の入港禁止措置が講じられ、また明日からでも一部の金融制裁の発動がなされるとニュースで聞いておりますが、経済封鎖のできるものは全て経済封鎖をしていただき、金正恩体制を崩壊しなければ私はこの拉致問題の完全解決はありえないものと思っております。拉致被害者は年々多いという拉致被害者とその拉致被害者家族は年々多いという意義、私のところも例外ではなく、弟は今年の6月で還暦となりました。また母親はすでに63年に他界しましたが、今現在96歳になる父親は今のところ健在でございます。せめて父親が元気なうちに弟と私と再会を果たしてやりたいなく、それにはもう時間がございません。もうこれ以上は待てません。近づかこの26日にも安倍新政権が誕生するとそのものと思いますが、私は安倍新政権に期待しております。安倍さんならきっとこの拉致問題を全面解決してくれると思っております。ですからこの拉致問題を解決するにはさらなる皆様方のお力で安倍新政権にバックアップをしていただき、この一刻も早く解決していただくためにさらなる皆様方のご支援とご協力をお願いしまして、甚だお粗末でございますが私の訴えとさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。